おはようございます。今日ですけれども、ちょっと子どもの、部活の応援で、富山に来ている関係で、録画でメッセージさせていただきます。はじめに一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日こうして御前に集まり、あるいはオンラインを通してあなたを礼拝できることをありがとうございます。今日この時、礼拝の時、どうか私たちの心の内に働いてください。あなたの御言葉、よくわかるように助けてください。今日この時を感謝して、届きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今日ですけれどもね、マタイの福音書の続きで、9章の18節から29節、あなたの信仰の通りにというテーマで、共に聖書から学んでいきたいというふうに思います。それでは、マタイの福音書、9章の18節から、一応30節までお読みしたいと思います。マタイの福音書9章18節から30節、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。すると、見よ、12年間長血を預かっている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうです、主よと言った。そこでイエスは彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。おはようございます。今日ですけれどもね、イエス様が行われた3つのですね、病人、病の人を癒す、その物語を通してですね、信仰とはということについて共に見ていきたいというふうに思います。まずはじめに18節を見ますと、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば娘は生き返ります。このようにですね、18節見ますと、一人の街道管理者がやってきてですね、私の娘が今死にましたと、でもおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。そうすれば娘は生き返ります。このようにイエス様にお願いするところから始まります。 マタイの福音書ではですね、街道管理者としか名前が出てきませんが、並行箇所であるルカの福音書8章40節から56節、あるいはマルコの福音書5章21節から43節を見ると、この街道管理者はヤイロという名前であることがわかります。ルカの福音書を見ますと、ヤイロにはですね、12歳ぐらいの一人娘がいて、そして死にかけていた、このように書かれています。かわいいかわいい一人娘がですね、しかも12歳ぐらいです。その一人娘が死にかけている、あるいは死んでしまった、そのことでですね、嘆き苦しんでいる。しかしヤイロはイエス様の権威に信頼してやってきて懇願して言うわけです。おいでになって手を娘のように置いてやってください、そうすれば娘は生き返るでしょう、このように懇願するわけです。イエス様はどのように応答されたか、されたでしょうか。19節を見ますと、イエスが立って彼について行かれると弟子たちもついていった。このようにイエス様はですね、特に何を文句を言うわけでもなくですね、それは無理無理、そんなことは言わないでですね、弟子たちと一緒に彼の後についていくわけです。すると見よ、12年間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の草に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内に考えていたからである。それを見ていたらですね、長年出血に悩んでいた女性がイエス様の着物の草に触りました。まあ今で言うとですね、血友病とかそういった血がですね止まりにくい、そういった病気だったんだと思います。当時の立法だとですね、女性は生理のある期間、いわゆる月経の7日間の間というのはですね、家族とも離れて、引きこもっていなければいけない、そのように命じられていました。レビ記の15章25節から27節、抜粋して読みしますと、長い日数にわたって血の漏出があるなら、彼女が座ったものはすべて月の触りの間の汚れのように汚れる、このように書かれています。当時のですね、ユダヤ教の感覚からするとですね、生理の期間、あるいは月経のある期間というのはですね、汚れのある状態だと、そしてそれに触ったものはすべて汚れる、だからその7日間の間というのはですね、家族からも離れて一人引きこもって生活しなければいけない、そのように定められていたわけです。この女性はですね、その生理の期間だけでなく、長血って書いてある通りです、血が灯りにくいので、ずっと血が出続ける、そのような症状だったのでしょう。ですから彼女は12年間汚れた女としてですね、人々の冷たい視線を浴び続けていたわけです。先ほど述べたようにですね、当時の立法によると、出血のあるものに触るということはですね、汚れを負う、汚れをついてしまうということになるので、その女性はですね、当然教会にお参りに行くこともできません、お祈りに行くこともできませんでした。そういうわけで、この女性はですね、12年間の間、ユダヤ人社会の中ではですね、白い目で見られて忌み嫌われていたわけです。それだけではなくてですね、マルコの並行箇所を見ますと、5章25節、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまった、このように書かれているわけです。彼女もですね、自分で努力はしたわけです。いろんなお医者さんに行ってですね、診察を受けて治してほしかった、しかし誰も治すことができなかった。それだけではなくてですね、自分の持ち物を皆使い果たしてしまった、つまりですね、自分の持っている全ての財産を使って病気を治そうといろんなお医者さんに行ったわけです。それでも治らなかった。 ルカの福音書を見るとですね、それどころかかえってひどくなってしまった、そのように書かれているわけです。このようにですね、当時のユダヤ人社会の中からは白い目で見られて爪弾きにされていた女性ですので、街道管理者であるヤイロのようにですね、表立って公然とイエス様の来てのところに来てですね、嘆願することはできませんでした。しかし他にすがるもののない彼女は、ヤイロに勝るとも劣らないほどイエス様の権威を信じていました。イエス様だったらおそらく自分のこの病気、汚れも治すことが、清めることができるに違いない、そのように考えていたわけです。そこで密かにですね、イエス様の衣、着物に触ろうと思ったわけです。大勢群衆がいる中でですね、おそらくその程度だったらこっそりできるんじゃないか、お着物に触ることでもできればきっと治る、このように心の内に考えていた。さて、衣の草っていうのはですね、私たちにはなかなかない馴染みがないものですけれども、着物の草って何かというとですね、写真、今絵が出してありますけれども、当時のですね、イスラエルの敬虔な男性が着ていた上着にはですね、四隅にこのような長い草がついていました。これはですね、神の掟を思い出す術として、上着の四隅に下げる紐のようなもの、一応タリスと呼ばれるそうですけれども、装束の四隅の房でした。そしてそこには青い紐がつけられていたそうです。民数記の15章38節39節にそのようなことが書かれています。この房というのはですね、イスラエルの男性が主のすべての命令を思い起こして、自分の心あるいは体をですね、誘惑から守る、そのようなシンボルでもありました。つまりですね、衣の房、着物の房というのは清さの象徴のようなものでした。ですからもしですね、彼女のような長寿を患っているような汚れを抱えた女性がですね、もしパリサイ人あるいは律法学者のこの衣の房に触れたなんていうことになったら、もう石打ちにされても仕方がない、それほどの大胆な行動でもあったわけです。22節を見ますと、イエスは振り向いて彼女を見て言われた、娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエス様はですね、女性の信仰を見て取り、彼女をですね、恥ずかしめることなく振り向いてこう言われるわけです。娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです、あなたの信仰があなたを救ったのです、このように言われるわけです。もちろんですね、着物自体にそんな力があるわけではないわけです。どんなことでもできる神様ご自身であるイエス様の力が彼女を癒したわけです。しかしそれでもイエス様は、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを治したのです、このようにあえて言われるわけです。それはですね、彼女がイエス様のことを、そのようなことができる権威のあるお方だ、そのように信頼した、その信仰を評価して、そして彼女にですね、生きる勇気を生み出すためだ、そのように感じられます。イエス様はですね、後ろから近づいてきた彼女の切実な思いを、その顔を見る前からご存知でした。そして受け止めて癒されました。ちょうど私たちがですね、目の前に痛みを抱えている人がいたとしても、その痛みすらわからない、それととても対照的だと思います。このようにですね、イエス様はですね、あなたの信仰があなたを治した、このように信仰、 ということを強調されました。ローマ書の4章17節を見ますと、このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かしないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるものためでした。これは信仰の父であるアブラハムのことを言った、そういった聖句ですけれども、死者を生かして無価値なものを価値あるものとして召される神様を信じて、そして望み得ない、とても望むことができない、そのような状況の中でも望みを抱いて信じた、そのことに価値がある、そのようにローマ4章17章18には書かれています。彼女の信仰もですね、このアブラハムの信仰に匹敵するほどのものでした。さて23節24節を見ますと、イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスをあざ笑った。さて、イエス様がですね、ヤイロの家についてみると、そこにはですね、笛を吹く者たちや大勢の人たちが騒いでいました。当時ですね、笛を吹く人たち、笛を吹く者たちというのはですね、死者の弔いには欠かせないものでした。まあ要はですね、お葬式に欠かせない、そういったものだということです。ヤイロのですね、一人娘が死んでしまったので、お葬式の準備をするために笛を吹く人たちや大勢の人たちがもう集まってガヤガヤしてた、そんなような状況です。そのような時にですね、イエス様が、あちらに行きなさい、その子は死んだのではない、眠っているのです、そう言われるわけです。彼らはですね、イエス様を嘲笑うわけです。あの子はもう死んでしまった、そのことを知っているからです。もちろんイエス様もですね、ヤイロの娘12歳の女の子が死んだことをご存じないわけではありません。しかし地上の生の終わりである死、それが決定的なものではない、それすらも支配することができる、そういったお方としてですね、眠っているのですと言われるわけです。25節26節を見ますと、イエスは群衆を外に出してから内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。イエスは群衆を外に出すとですね、家の中に入って少女の手を取りました。すると少女は起き上がりました。つまり生き返ったのです。たった一人のですね、娘、しかも12歳の可愛い盛りの娘がですね、死んでしまった。その一人娘の死に接したヤイロはですね、イエス様だったらその死さえも支配する、そのような権威のあるお方だと信じてイエス様にすがり、そしてイエス様はですね、このヤイロの信仰に応えて少女を蘇らせました。死から再び生へとですね、生き返らせた。この事実はイエス様がですね、人の生死さえも支配するその力を持つお方であることを示しています。27節から30節を読みしますと、イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られるとその盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうです主よと言った。そこでイエスは彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、 決して誰にも知られないように気をつけなさい、と言われた。ヤイロの娘を生き返らせた後ですね、イエス様はヤイロの家を出て道を進んでいきました。すると二人の盲人がやってきてですね、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。このようにイエス様の子にやってくるわけです。二人の盲人がですね、私たちを憐れんでください。このように言うのに対してイエス様はどのようにお答えになったかというと、私にそんなことができると信じるのか。このように逆にですね、二人に問い返すわけです。そうすると彼らはですね、そうです、主よ。このようにお答えになったわけです。イエス様は彼らの目を触って、あなた方の信仰の通りになれ、このように言われました。すると、二人の目が癒される。そして見えるようになったというわけです。さて、今日ですけれども、三つのですね、癒し、ヤイロの娘、長血で患う女、そして二人の盲人、この癒しのお話を通してイエス様がですね、どのように応答されているかというのを見てきました。長血を患っていた娘にはですね、娘をしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。また二人の盲人にはですね、あなた方の信仰の通りになれ、このように言われています。もちろんですね、信仰が治したわけではありません。病気の人たちを癒したのはイエス様です。どんなことでもできる神様の力で癒されたわけです。しかし今日の3つのお話を通してみるとですね、イエス様は信仰、すなわち信じることの重要性を強調されています。前々回ですね、マタイの福音書からメッセージしましたが、そこではですね、ローマの百人隊長が御言葉をいただければ私のしもべは治ります、このようにイエス様の権威、力を理解して、そして信仰、信頼してお願いに来る、そういったお話がありましたけれども、今日の3つの癒しのお話もですね、同じように信仰ということの重要性についてイエス様が特に強調しておられると思います。もちろんですね、私たち信仰があれば全ての問題が解決することではするわけではないことを知っています。熱心な祈りにもかかわらずですね、病気で亡くなってしまう、そのような方も大勢いらっしゃいます。しかし重要なのは、私たちが何を信じているから、私たちがイエス様、あるいは神様をどのような方と見なしているか、そのことが重要なのです。私たちですね、物事がうまくいっているとき、そういったときにはですね、強い信仰心を発揮して、神様ありがとう、そのように感謝することができます。しかし、ひとたび、つらいとき、苦しいとき、自分の思う通りにならないとき、そのような時でどうして、神様どうして、そのように疑ってしまう、そのような信仰の弱いものです。しかし本来信仰というのはですね、神様が私たちの必要を全てご存じて、そして私たちの思った通りじゃなくて神様の最善をなしてくださる、私たちの人生も私たちのものであると同時に、これは神様に捧げた、そして神様から与えられた、そういった人生だと信じることです。最後にヘブル人への手紙11章1節から3節をお読みしてメッセージを終わりにしたいと思います。ヘブル11章1節から3節、信仰は望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。 お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして共に聖書から学ぶ時をありがとうございます。私たち信仰、信じる力の薄いものです。すべての事柄がうまくいっている時、それの時喜んであなたを信頼し行動することができます。ところが逆風の時、辛い時、苦しい時、心の中でついどうして、なぜ、そのようにつぶやいてしまう、そのような信仰の弱いものです。そのような時、どうか思い出をさせてください。あなたはどのようなことでもできる力をお持ちであり、そして天地万物を作り、それも言葉だけで作り、そして今も生きて支えておられる方、そのような方が私たちのことを心から愛してくださっている、それも命がけで愛してくださっている、そのことをどうか私たちが思い起こすことができるように助けてください。弱い私たちです。どうかいつも共に歩んで、そして支えてください。新しい習慣もどうかあなたが共に歩んでください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。